おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私山近義行が皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人について、記念館について資料館について私の経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は知覧特攻平和会館の浅熊館長にお越しいただきました。お話をお伺いしました。たくさん反応をいただきました。ラジオネームリッチさん、この方のメールを読んだんですね。メールを紹介してくれてありがとうございます。お墓参りに行くと気が引き締まるのですね。私もお墓参りに行くと、お墓で眠っているご先祖様の供養だけでなく、こんなことがあったんですよとか、これからこうしていきますという誓いみたいなものを一緒に報告したりするので、お墓参りに行った時は気持ちが軽くなるというか、やる気が出てきます。軽くなるとやる気が出るのは出入り口の論理ですよね。何か物を出せば何かが入ってくる。何も物を出さなければ入ってくるはずがないので、重くなるという、やる気も出ないということです。ご先祖様ということで言うと、私の事務所で一緒にお仕事をさせていただいている天明茂さん。天に明るい茂という方を、ぜひ Amazon とかホームページで検索をしてみてください。この方がご先祖様を大切にすると経営とか仕事がうまくいくという本を出されていらっしゃいます。ラジオネームトマト君、ミーシャさんのお話がありましたが、会いたくて今が特攻平和会館に訪れてから作られた曲だとは知りませんでした。歌詞を見ると、愛する人が特攻に行かれてもう会えないのは分かっている、でもあなたに会いたい、今でもあなたを思っているという女性の思いが詰まっている歌詞で、改めていい曲だと思いました。私も館長に聞いて初めて知りました。これはもうホームページとかで書いてらっしゃるので、ご本人が書いてらっしゃるブログだったかな、事実です。ラジオネーム千鳥さん、特攻平和会館、私も一度訪れたことがあります。特攻した順番に並んでいる特攻隊の方々の写真や思いを、残した手紙を読んで心が震えました。そのような手紙をたくさん展示されている特攻平和会館、また軍人の方たちが字が綺麗なのがすごく印象に残りました。これからは戦争を体験した人より戦争を知らない人が多くなる時代ですので、このようなことがあったことを忘れない、語り継いでいくためにも知覧もそうですが、知覧以外にも戦争に関する博物館があると思うので、ぜひ行ってほしいなと思いました。全くこれおっしゃる通りです。私は陸軍知覧から入りましたが、海軍の方によくご指摘を受けました。陸軍ばっかり行ってるんじゃないよと、海軍にもいっぱいあるんだということをすごくご指摘を受けました。それから日本の戦地記念館、博物館、資料館だけじゃないということで、ここ最近グアムの資料館、グアムの南方戦線の記念碑神社、今度鳥を立てさせていただきますが、そういう方々も大切にしています。大切にしながら前に私たちは進んでいかなければいけません。ラジオネーム赤い彗星さん、知覧特攻平和会館のページ、穴沢敏夫さんという方の遺書を発見しました。あなたの幸せを願っている、自分はこの世にいないから過去を忘れてほしいなど、遺書には愛する人への思いが書かれていて、とても二十歳前後の人が書いた内容だと思えず、読んでいて涙がこぼれました。昭和20年4月の12日に出撃された福島県塩川町の方です。穴沢敏夫さん、有名な方です。私もご実家をお尋ねしました。この遺書すごく素敵です。孫田千恵子さんに書いた遺書ではありません。ラブレターです。ラジオネームタッチンさん、僕は鹿児島に行ったことがないので、当然特攻平和会館にも行ったことはありません。でも館長の浅熊さんの話を聞いて行ってみたいと思いました。今年の冬休み、予定を決めて行ってみます。行ったら感想を送ります。どうぞ日程を決めましょう。よく皆さんがいつか行けたらとか、行けたらいいな、予定が空いたら行きます、時間が合えば行きます、よく言われるんですけども、僕もそうなんですけど、9割方の方が行かないですね。手帳に書かないと、仮でもいいから決めることが重要です。世の中の多くの方が、決めない、でも多くの方、仕事ができる方は決めています。ぜひタッチンさん、日程を決めてください。浅熊さんの評判が今回すごく良くてですね、また来年お呼びできたらなと。浅熊さん聞いてますか？本当に謙虚な方で、すごく素敵な、私も親しくさせていただいています。とてもいい方です。さて今回はスピークジム話塾代表太田昇さんにお越しいただきました。太田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は今日はですね、少し趣を変えて完全に神話特集で行かせていただきます。前々から私は告白しておりましたけども、日本道なるものをやっておきながら、神話の部分だけがですね、 まあ、苦手というか嫌いという意味ではないです。まだまだ本当に未熟で、やっと3年前から年に一度高千穂神社に行っているというぐらいが私の自慢というか言えることなんですね。そんな中で太田さんに出会いまして、チランに一緒に行きまして、まあ本当チランから帰った後だと思いますけども、一緒にお食事をさせてもらったりと、こんなに神話を分かりやすく、私のようなレベルに、教えていただくのはこの方かなと思ったので、今日お呼びしました。それでは、いつもは6分でというお話をされてるんですが、
そうですね、
今日は何分にしましょうか。
今日は4分でもう話せるようになりましたので、はい、
4分も一気にお任せしますので、はい、皆さんちょっと心して、3分、4分ぐらい集中して、私は分かりやすかったので、聞いてください。
分かりました。はい。まず、題としてはですね、まあ、一番最初に、こう、混沌とした宇宙なんですね、日本の始まりも。そこから、まあ、初代の天皇、神武天皇まで、行き着くというですね、本当は壮大な古事記3巻分、日本書紀30巻分なんですけど、これをですね4分で話すという特技をこれから行いますので、よろしくお願いします。はい、始めます。はい。日本の神話、混沌とした大宇宙、そこを治めていたのが雨の水上主です。そこからですね7世代を経て地上に下界にやってきた日本で最初の夫婦、イザナキ、イザナミですね。はい。イザナキが男の方です。イザナミの方から、あなたとっても素敵、結婚しましょう、子供を産みましょう。二人に子供ができました。なんと、ヒルコという、もうクラゲのようなお化けのようなものが生まれちゃったんですね。天に二人は、聞きました。なんでこんな赤ちゃんが。天は言いました。男と女にはそれぞれ役割があるんだよ。そっか、イザナキ、男の方考えました。俺から言うべきだな。イザナキ、イザナミへ。あなたが大好き。結婚しましょう。子供産みましょう。はい、めでたく子供が生まれました。火の子供が最後に生まれちゃうんですけども、水の神様、木の神様、風の神様、いろいろ生まれていって、最後に火の神様、かぐ土が生まれてしまいます。火の神様ですから、イザナミの赤ちゃんが出てくるところから体中がもう燃えていって大やけど、イザナミは死んで黄泉の国に行ってしまいます。イザナキは、死んでしまったイザナミを追っかけて黄泉の国に行きます。ところがそこには焼けただれて宇治がたかったイザナミの体、もうイザナキは地上にまた逃げていきます。川が流れてました。そこで体を洗って、これ日本で最初のみそぎです。みそぎをしましたら、あら不思議、素敵な神様が3人生まれたんですね。太陽の神様、月の神様、そして地上の神様です。はい、ご存知のように太陽の神様、アマテラス大御神、月の神様、月読みの御事、そして地上の神様、スサノオです。はい、それぞれが天に行きました、月に行きました、地上に行きました。しかし、スサノオだけは地上で、なんで俺は神様なのに地上なんだ。高間ヶ原という天のところ、アマテラスさんのところに乱暴しに行きます。古事記に書いてあるんですけども、うんこを投げたりします。生まれたての生きてる馬を川入れ、それをですね、アマテラスに投げつけます。アマテラスはおののいて、天の岩戸に隠れます。さあ、高間ヶ原の八百万の神様はなんとかアマテラスを外に引き出そうとして、外で踊りを踊ったりご馳走を作ったりで、アマテラスさんがちょっとだけ何が行われているのかな、首を出したところにある神様がアマテラスさんを外に引きずり出してくれまして、世界はまた太陽に照らされました。そしてアマテラスさんはですね、なんとスサノオさんのことを追放してしまいますね。神様はスサノオさんのことを追放してしまいます。悪いことしたわけですからね。そしてアマテラスさんは天の神様になりました。お孫さんが生まれました。この方、ニニギという神様です。この方が九州の高千穂に天孫降臨として天から初めて降りてきた神様です。このニニギの子供の子供の子供、ひ孫さんが荒人神、神武天皇でいらっしゃるということです。はい、あと30秒で終わります。なぜ この日本には伊勢神宮と出雲大社がこれだけ崇められているのか。伊勢神宮は天の神様です。天皇家の方につながる神様。そして出雲大社の方は追放されたスサノオの子供の子供の子供、大国主の御事が国、この世界を、私たちのこの大地、海を治めてくれているのが出雲大社でございます。はい、以上で神武天皇までつながりました。ありがとうございました。
2月に高千穂に一緒に本当に行っていただけるんですかね。
行きますよ。
今のところも経営者の方とか、はい、学生も一人二人いますけど、はい、10人近くになってますけど、
行きます。
現場でこの話ちょっとしていただければ15分ぐらい
現場ですと、はい、より響くと思いますね。
いや高千穂でこの話されたら、はい、いや僕もちょっと知らなかったこともいっぱい出てきましたけど、天孫降臨が最初ではなくてその前の話が今3分の2ぐらい。
そうなんですね、はい、ここから始めてしまってる人もかなり多いと思いますね、
うん、私は正直そう思ってました、うん、正直出雲大社のことと伊勢神宮のことの関係 もう太田さんと会ってから少しずつ分かりかけてるぐらいですかね。
ありがとうございます、はい、
これ子供たちはちゃんと聞くんですかね。
聞きますね、はい、もっとゆっくりもちろん話しますけれども、うん、あ面白い物語だということで、うん、はい、もう入り口はそんな感じでいいのかなと思ってます。
これよく言われるのはこういう話をするとお母様方からなんか右ですかとか、こう何を、うん、もっとちゃんと受験のことを教えてくださいとか、
素晴らしい、
なんか役に立つことを教えてくださいとか、なんか言いかねないじゃないですか、うん、私は違いますけど、
うん、これを言うのはなんか、はい、僕はこれはですね、他人事っていうキーワードで切れると思うんですけども、今世の中のお母さんたち大人たち、その他人事であることと自分が認識していることにはなかなか手を出そうとしないんですよね。で、一番簡単なのはテレビで流れないこと、まあ、ネットも含めたメディアで流れないこと、これ全部もう他人事なんですよ。だけど日本の神話っていうのは私たち日本人のアイデンティティですから、実は他人事ではないんですね。
ないですね。
それがなんとなく分かってきている親御さんたちが増えてる気がします。
うん、そう言われてみたらテレビとかで神話のことってあんまり出ないですよね。
あんまりやんないですね、だ他人事だと思ってる。
戦国時代は結構ありますね。
そうなんですよ。
維新はあります
よね。そうですそうです。
戦争はまあ、はい、どっちよりか置いといてやりますよね。
そうですね。
神話あんまり記憶ないですね。
おっしゃる通りですね。とてもストーリー性はあるんですけども、やはり日本の方は史実としてやっぱ知識として入れたい、大河ドラマ見てて、かなり脚色はされてると思いますよ、だけどあれを史実として、そうですよね。でもこの神話の世界はほとんどがフィクションじゃんっていう目で見てるから、多分知識としていらないという判断をされてるのかもしれないですね。
太田さんも炎上覚悟でどのあたりからが実は、
はい、それはですね、私はもう神武天皇からもう初代荒人神、天皇の初代はもう神武天皇と考えていいと思います。そのひいおじいちゃんが天から降りてきたニンニギというふうに考えていいんだと思います。はい、
はい、
はい、炎上覚悟で。
いやいや、大河ドラマって神話とかないんですか、
ね、僕の記憶するところではないですね。
馴染まないのかもしれないね。
映画とかもあまり
ないですね。
ないですね。
映画ないですね。
ないですね。
なんかどこの宗教団体が作りそうですよね。
そうですね。
太田さん映画とか作られたらいいんですか。お金集まると思いますよ。
本当ですか。
いやだって神話の映画ないわけ
ないですね。
あんまり
ないです。
探せばあるんかもしれない。
ないです。
で今この今のように分かりやすく一般の方にこう、はい、例えばですけど、これもまた怒られるかもしれませんけど、恋愛を少し絡めるとか、イザナギとイザナミの、本当にどっかから怒られるかもしれません
。いやいや、でも一番最初の夫婦と考えていいと思いますし、神話ですごく最初のところに、やっぱり夫婦が全ての幸せの基本ですよとかっていうことを言ってるわけですよね。あと、東京大神宮さんとか行かれると、すごい人じゃないですか。皆さん、一個一個の神社とか、一個一個の神様についてはかなり知ってるんですけど、つながってない、非常にもったいないなと思いますね。
わ、はい、かりました。ぜひこれ検索とかスピークジムで出るんですかね。
スピークジムだけで出ます。
これで出るんですか。
はい、それだけで出ます。
それすごいですね。
はい
はい
はい、
わかりました。おそらく皆さん中途半端というか、太田さんはこれの10倍ぐらいのお話でも全然大丈夫な方なので、何かの体験で体験教室があるのか分からないですけども、スピークジムで検索をしていただいて行ってみていただけたらと思います。新橋ビル
新橋ビルです。新橋の駅前汐留側、
でっかいビルですか。
あのね、古い SL の方ではなくて、汐留型の、あ、そうです、はい、
あの SL の方の地下1階に山口料理の店があるので、まあ、どうでもいいですよ、はい、中村と言います、はい、
はい、
ということで、今回はスピークジム話し塾代表太田昇さんにお越しいただきまして、神話というテーマでお話をいただきました。ぜひご意見ご感想をお聞かせください。宛先はメールはパワーサタアットマークミュージックバード .co.jp、 パワーサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは0332888902です。それでは日本ベンチャー大学放送室、これまでのお相手は山近義之でした。本日のゲストはスピークジム話し塾代表太田昇さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。